14節から16節です。新約聖書405ページです。ヘブライ人への手紙4章14節から16節です。さて私たちにはもろもろの天を通過された偉大な大祭司神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。アメン。本日の宣教、大胆に祈り求めよと題しまして、末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
おはようございます。それでは今朝も周りの方とご挨拶をしてから御言葉を聞きましょう。ご挨拶しましょう。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、2月の最初のこの日曜日に私たち一人一人の名を呼んでくださり、これより礼拝を捧げるこの恵みに預かることができましたこと、心より感謝いたします。誰一人自分の力で来れたものはおりません。聖霊様、あなたの御取りなしにより、またイエス様、あなたの十字架より流れ来るその尊い御血潮に私たちが預かるものとして、今日強められ励まされ、このところまで導かれました。心から感謝いたします。イエス様、どうぞ今日もあなたを仰ぎ見て、私たちのすべてをあなたに委ねてこの礼拝を捧げることができますように、どうぞ今私たちの心を今一度沈めてください。ただあなたを見上げる信仰を与えてください。あなたの生ける御言葉を聞く心を私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。今日ここに来ることのできない多くの兄弟姉妹、また愛する者たち、やめる者たちがおります。あなたが等しくあなたの恵みを持って臨んでくださり、共に新しい一週間あなたに励まされて歩むことができますように助けてください。弱い者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ聖霊様ご自身がこの場所に働いてくださり、あなたご自身がお語りくださいますように切にお願いいたします。すべてを御手に委ねます。この礼拝に預かれましたことを重ねて感謝して、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、2月に入りました。明日から玉川教会は今年第5回目を迎えます世界宣教リバイバル聖会に向けて40日間の連続聖別祈祷会が始まります。まあ聖会はですね、一言で言うならば、私たちが聖霊の恵みを受けて、神様の力を受けて、主の御用のために生きるものと変えられていきますように、そして主の願いであるこの世界宣教ですね、全人類の魂の救いというこの切なる願いを私たちが一心に受けながら歩んでいくことができますように、まあそのような祈りを込めてこの集会が捧げられます。もう2019年2月に入りました。忙しさの中で生活をしておりますと、1ヶ月はあっという間です。けれども霊的な戦い、 つまりこの信仰の事柄になりますと、肉を携えて生きている私たちにとっては、この40日間祈り続ける。毎晩教会に来て祈り続ける。また私たちが食事を清別する40日間というのは大変長く感じるものであります。祈りというこの人間の日常生活にはない労働において非常に、これは40日間重労働ですね。私たちが強いられているような、そのように感じるかもしれません。まあ、ここでそんなに大変じゃないですよ。大丈夫です。40日なんか大したことありませんと言えたらよいのですけれども、実際、先日の祈祷会で語らせていただきましたけれども、私たちの祈りのこの原動力となるものが、あの全人類の罪を担うためのイエス様のゲッセマネでの祈りの戦いであるならば、これは非常に重たいものです。重たくないわけがありません。その重たさは私たち人間には想像もつかない。ただ聖書に記されている通りは、涙と血の汗を滴るほどのものであって、また悲しみもだえる神の御子が身もだえするほどのものであった。決して祈るということ、祈り続けるということは、クリスチャンだからといって自明のことではなく、戦いを要するものです。しかしだからこそ私たちは祈りを励ますために御言葉が必要であり、信仰生活の勝利の秘訣はこのように共に教会に集い、聖霊の御助け、御働きの中で命の御言葉に預かることから始まります。それゆえに今朝私は、大胆に祈り求めよ、そのようにメッセージのタイトルをつけさせていただきました。私たちはこの祈祷の戦いを始めるにあたって、大胆に神様の恵みに近づくものとされたいと願います。またこれは一心に私自身が、まあ、そのようなものに作り変えられたいと願っているからであります。たびたびお話ししますけれども、私自身のですね、この本質と言いましょうか、本来持っている性質から言うならば、大胆とはですね、程遠いものであります。まあ、やってみないと気が済まない昔からですね、うちの母に、私はいつ反抗期になりましたかとですね、聞きましたら、あなたは生まれた時から反抗期ですとですね、そのように言われましたので、やってみなきゃわからない。失敗しないとわからない。ダメだよと言われても、いや、自分がそれを体験しないとわからないという意味では、まあ、いい意味ではなくですね、大胆なところもあるかもしれません。この、例えばですね、中学生の時に、あるですね、この、子供のですね、俳優、子役をですね、募集する、まあそういうオーディションに、行きました。親に黙ってです。勝手に自分で応募して、なれるかなと思ってですね、行きました。小心者なんですけれども、まあ、目立ちたがり屋というですね、そういう性質も持っているんだと思いますけれども、で、まあ、募集してですね、今は、確か政治家かなんかになっていると思います、三原淳子さんのですね、前に行って、アカペラで中島みゆきを熱唱いたしました。中学1年生ぐらいだったと思います。ですね。まあ、大胆ですよね、結構。肉においては非常にやってみなければ気が済まない。で、なんかパントマイムをしてくださいって、そんなもん習ったものないんですけれど、ことないんですけれども、この、ある冬、まあ、冬の中、バケツの中に水があります。雑巾を絞ってくださいって言ってですね、なんかはぁ、はぁとかやりながら、まあ、とにかく一生懸命演じたわけです。そして、まあ、合格しまして、あ、すごいですね。芸能人事務所に、子役から私はその時憧れておりました市原悦子のようにですね、なれるんじゃないか。まあ、そんな大胆な願いを持ちながら、まあ、両親にですね、受かりましたので、行かせてくださいということを初めて話しましたら、まあ、うちの両親がですね、大反対しまして、そして家出をしました。まあ、そういう一日で帰ってきましたけれども、まあ、そういうですね、まあ、大してだから小心者なんです。別に大胆なことはするけれども、本質的には小心者。 この黙示録にですね、丸々なものへの報いは人硫黄の燃える池であるというこういう聖書の箇所があるんですけれども、それを知ったときには、それこそ孫本君じゃありませんけれども、やばーですね。そこに最初に書かれているのが臆病なもの。臆病なものは最初に書かれているんです。人硫黄の燃える池に投げ込まれてしまう。で、前にもですね、この話したかと思いますけれども、ある時、私の姉も大変小心者でありまして、人のこと言うのは申し訳ないんですけれども、ですね、そして一体この小心者の性格はどこから来たのか、という話をしました。で、私と姉とですね、結論が出たことは、その原因は父親にある。父親が小心者だから私たちも小心者を受け継いでしまったんだですね。そのように私たちはもうひどく納得してですね、あ、そうだ、これ全部父親から来るものだ。で、まあそれを素直にですね、お父さん、私たちの小心者はお父さんから来ることが分かりました、そのように話しましたところ、父はですね、怒るどころか、そうだよそのようにですね、申しまして、そして、父が言ったことは、人はすぐに傲慢になるから、小心者ぐらいでちょうどいいんだよ、とですね、私たちは慰めを受けたのかなのかわかりませんけれども、あ、なるほどなと思って、まあその話を終えたわけですけれども、まあ自分がそういう性質を持っているからでしょうか、今朝開きましたヘブライ人への手紙の聖句にもありましたけれども、私は御言葉、この聖書に出てくる大胆に、という言葉がとても好きです。私たちは自分が生まれ持っている性質に関わらず、主を信じる者は主にあって常に大胆なものへと変えられていきます。パウロは愛する弟子テモテに言いました。神は臆病な霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊を私たちに与えてくださったのです。聖霊なる神様は臆病の霊ではなく、私たちに恐れや不安を生じさせる霊ではなく、恐れを取り除き、力と愛によって大胆に生きるものに変えられていかれるお方です。使徒言行録を読むと、そのことが明確に記されています。それこそ臆病であった。イエス様の十字架の前では我先にと逃げ出していってしまった弟子たちも、聖霊を受けた後、大胆に神の御言葉を述べ伝えるようになりました。弟子たちのみならず、聖霊を受けた人たちは、大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。そのように祈り、皆聖霊に満たされて、大胆に神の言葉を語り出した。またパウロも、エフェソの教会の人たちに祈りを求めたとき、私が適切な言葉を話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のために祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべき言葉を大胆に話せるように、私のために祈ってください。そのように言いました。いろいろと私たちは目に見えるところにおいて落胆することが多いかもしれません。祈っているけれども動かない出来事、自分の持っている弱さや、それこそ小心者としての性質に失望することが多々あります。恐れを抱きます。もっとこうだったらいいのに、もっとこうだったらこれができるのに、あの人のようだったらいいのに、そんな風に人と比べてしまうこともあるかもしれません。また特に私たちは不信仰になってしまうと、祈ることも御言葉を聞くことさえできない。パウロがなぜそのような祈りを教会に要請したのでしょうか。それは言うまでもなく、パウロも失望してしまうような状況があり、大胆になることが難しい現実と多々直面していたからでしょう。私たちもそうです。けれども今朝、ルカによる福音書を開きました。イエス様は何とおっしゃっているでしょうか。イエス様は今日弟子たちに祈りを教え、そして求めなさい。そうすれば与えられる。必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるだろう。 失望せずに大胆に祈り求めなさい。そのようにおっしゃっています。生活のただ中で、あなたが今生きている現場で、あなたが今真夜中を通っている事柄の中で、パンを求めなさい。必要を求めなさい。そうすれば必ず神様はそれに応え、最も良きものを与えてくださいます。ここはある人が旅から帰ってきたとき、友人を迎えるために出すパンがないということでした。友達が旅から帰り、そのパンを出すために隣の友のところへ行き、戸を叩きます。けれども、今子供が寝ていて、起きてあなたにあげるわけにはいきません。そのように断られてしまいます。私たちはこのような状況になったのなら、これ以上、共にご面倒をおかけするわけにはいかないから、今後の付き合いもあるし、これでやめておこう。仕方ない。まあ、特にですね、遠慮深いとこのように言われている日本人のそれこそ性質においては、すぐに引き下がってしまいそうなところであります。でも、祈りはここから始まります。この箇所は、ここからがクライマックスです。すなわち、八節のところから。祈りが断られた。戸を叩いてパンが欲しいと思ったけれども、断られてしまった。そこから、求めというものが始まっていく。イエス様がおっしゃいました。しかし言っておく。これ、口語訳では、よく聞きなさい。ここからがよく聞かなければならない。私たちが信仰のこの戦いに勝利するために、祈るために聞かなければならない。主からのお言葉です。それは、その人は友達だからということでは、起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼むならば、起きてきて必要なものは何でも与えてくれるだろう。友達だからという関係性においてではない。ただ一つ、必要に頼むなら、求め続けるなら、必ず神様はそれに応えてパンを与えてくれるだろう。皆さん、この話はもし真夜中でなかったなら、このお友達はすぐにパンを出してくれたでしょう。でも友達が来たのは真夜中でした。旅から帰ってきた友達は真夜中だったんです。イエス様は祈りというもの、求めというものは、この出来事が難しいと思われる状況の中で起こってくる難しい状況、真夜中的状況、ここから本物の祈り、信仰の祈りは始まるということを私たちに教えています。もし昼間に戸を叩いて簡単にパンが出てくるようなら、私たち信仰はいりません。でも信仰の祈りというものは真夜中から始まる。求めても求めても一向に戸が開かれない。しかしそこで祈りをやめるのではなく、そこから、いやそこでこそ本物の求めが私たちのうちに起こってくる。これが信仰の祈りであるということ。そこで私たちは大胆にならなければならないということです。そこで引き下がるのではなくして、そこで私たちは信仰によって大胆に神に近づいていく。マタイによる福音書15章に記されているあのカナンの女性のように、娘が悪霊でひどく苦しめられている。その時、イエス様が来たからイエス様に癒してください。そのことを願いましたけれども、イエス様は三度、それを退かれました。しかしそれでも、娘を癒していただくために、あの婦人が言ったことは、子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。イエス様はその祈りに何とおっしゃったでしょうか。あなたの信仰は立派だ。これ言語はですね、メガスという言葉が書かれています。あなたの信仰は偉大だ。 大きい、大胆だということです。またヤコブのように祝福してくださるまでは離しません。祝福してくださるまでは何としても神様と格闘し続ける。その大胆さをもってヤコブは祝福されるものとなっていきました。またご存知のようにヒゼキヤ王様はどうだったでしょうか。病にかかり、もう死ぬことになっています。そのように預言者に言われ、遺書を書きなさいと言われました。普通預言者に言われれば、あ、そうですか。じゃあもうこの身の支度をして、遺書を書きます。そのように私たちは信じるかもしれません。受け止めるかもしれません。けれども、その時にヒゼキヤ王様は何と言ったでしょうか。私が誠を尽くし、ひたむきな心を持って見舞いを歩み、御目にかなう良いことをしてきたことを思い起こしてください。私を思い起こしてください。そのように言って涙を流して祈りました。その時主は、あなたの祈りを聞き、あなたの涙を見た。ヒゼキヤ王様の病気は癒されていきました。イエス様が今日、ルカ伝11章の8節でおっしゃったことは、だから、必要に頼めば、起きて必要なものは何でも与えられます。それでも、私たちはこの御言葉をたびたび聞いています。それでもなお私たちには弱さがあります。ですから、祈らなければならないことは分かっている。求めるならば与えられるという御言葉も何度も聞いてきた。でもなかなか祈ることができない。一言で言うならば、私たちは祈りへの信仰が薄いんです。祈りへの信仰がない。これが正直なところです。祈りながらもどこかで失望している。どうせ自分は信仰のない私が祈っても大した力にはならないだろう。私たちの祈りが神様に聞かれるための根拠は私たち側にはありません。私たちがなぜ失望するんでしょうか。私たちは現実を見て、また自分自身の信仰の足りなさを見て、弱さを見て、こんな自分はどうせ聞かれない。正しく生きていないから、熱心でもないから。そのようにしていつも私たちが祈りが聞かれるその根拠を自分の側に置こうとしてしまう。けれども、私たち罪人には神様に祈りを届けられるその根拠はありません。それでも私たちが大胆に祈りなさい。今日のイエス様が十一章で語られた、それでも必要に求めるなら、友達だからという理由ではない。あなたが求め祈り続けるならば、必ず主はそれに栄光を表してくださる。大胆に祈ることができるのは、一言で言うならば信仰によるものです。今朝教会学校でダビデが自分の力の何倍にも及ぶ巨人と戦うことができた、その箇所を学びました。自分は小さな器です。けれども相手は3メートルもするゴリアテという大巨人でした。なぜダビデがその巨人に向かっていくことができたんでしょうか。主を信頼していたからです。自分は小さい器に過ぎない。自分は何か特別な力を持っていたわけではない。今日まで助けてくださった主が、この自分を憐れんでくださった主が、この戦いにおいても共にいてくださる。私たちが大胆に祈ることができる根拠は、イエス様が私の罪の贖いとなられ、私たちの罪がイエス・キリストの十字架によって完全に処理されていることを信じる信仰です。イエス・キリストゆえに私たちがどんなに弱さの中にあっても、失望になる現実の中にあっても、イエス・キリストゆえに私たちは大胆に神に近づくことができるという信仰です。これが私たちの祈りにいかに必要なことでしょうか。自分ばかりを見ていると、現状ばかりに目をやっていると、信仰は湧いてきません。 後ろばっかり振り返ってしまいます。しかし私たちはイエス・キリストを信じ、罪を許されているならば、信じて義とされた私たちは大胆に神の御手に飛び込み祈ることができるのです。なぜでしょうか。イエス・キリストが私たち一人一人全人類の罪を担うために十字架に向かわれ、そして十字架と復活をもってその救いの技を成し遂げてくださったからです。ただその一点によるならば、私たちがどのような状況に置かれていても、私たち側にどのような失望があったとしても、私たちは祈ることができるのです。祈っていいと主は言われるのです。大胆に神に、いやむしろ大胆に神に近づきなさい。イエス・キリストによって。それが聖書に記されている私たちへの約束です。先ほど賛美しました。御前に立つ時の3番にですね、子羊主イエスは常に義なるお方、変わることがない恵みあるお方、主の地で私の魂、私の命はキリストのもとにかくまわれている。もうすでに私たちイエス・キリストを信じる者は、主の地によって罪を許していただき、清めに預かり、私の魂、私の命はもうすでにキリストのもとにかくまわれています。だから大胆に神に近づくことができるのです。大胆に神に祈り求めることが許されているのです。だから恐れることなく、私たちは大胆に神に近づかなければならないのです。最後に今朝の聖書箇所、ヘブライ人への手紙4章を開きましょう。405ページ、先ほどアサリ羊に読んでいただきました。今朝の聖書箇所、ヘブライ人への手紙4章14節からのところを開きましょう。ここをですね、ぜひご一緒に読みましょう。ヘブライ人への手紙4章の14節から16節ともに読みたいと思います。お開きになった方は、ヘブライ人への手紙4章14節から16節です。3、はい。さて、私たちには、諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子、イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、時期にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。アーメン。私たちの始まる祈りの戦いの励ましの御言葉はここにあります。私たちは弱さの極みに置かれている存在です。目の前を見れば何も良きことがない。ですね。また自分自身を見れば何も良いことが湧いてこない。そのようなものかもしれない。けれども、主イエス・キリストはそのすべてをご存知で、それに同情できない方ではなく、罪は犯されなかったけれども、諸々の試練の中で、すべての苦難を負われ、そして今日私たちのために、憐れみにより、私たち一人一人が恵みに預かって、大胆に恵みの御座に近づくことができるように、取りなしてくださっているのであります。パウロはロマ書で言いました。御霊も同様に、聖霊なる神も弱い私たちをいつもうめきながら取りなしてくださっています。だから私たちは近づくことができるんです。私たちがどのような状況にあったとしても、私たちはこのお方を信じ、今そこで私のためになお取りなしてくださっているそのお方が、私たちの祈りを導き、祈りを励まし、祈りの御座に出るようにと、私たちを励まし続けてくださっているということ、そのことを私たちは今日御言葉を通して知るならば、私たちは どうしましょうか。大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。時期にかなった助けをいただいて、すなわち聖霊の御助けをいただいて、私たちが教会に集い、明日から行われる祈祷会において、一日でも多く私たちはその恵みに預かるものとされ、また私たちがそこで切なるうめきを持って、この渇きを満たしていただきたい、この問題に解決を与えていただきたい、そのように必要に求めていくとき、今日イエス様は何とおっしゃったでしょうか。そのときあなた方に最も必要なものが与えられると約束されました。その最も必要なものは何でしょうか。天の父はあなた方に聖霊を与えてくださる。私たちの信仰生活において何よりもして必要なことは聖霊に満たされることです。聖霊の力に預かることです。聖霊の慰めに預かることです。誰一人この力なくして私たち歩んでいくものはおりません。先日も祈祷会で紹介させていただきました。ある韓国の先生の著書の中にですね、このような言葉がありました。この世を変えることができる主役は聖霊を受けた信徒たちである。もう一度言います。この世を変えることができる主役は聖霊を受けた信徒たちである。これは皆さんのことではないでしょうか。教会のことではないでしょうか。この世界の規模からしたら、大きな教会からしたら、玉川教会はもう小さな教会かもしれません。けれどもイエス様は、二人三人、私の名によって集まるところに、私はあなた方と共にいて、あなた方の祈りを聞くとおっしゃいました。二人三人とはこの地上において最も小さな群れです。最小のその群れから、しかし教会は始まる。その祈りを主は聞いてくださり、この地上においてもたらされる神の技の原動力となっていくということをイエス様は語ってくださいました。そのことを私たちは知るならば、この時、時にかなった助け、聖霊の助けにいただいて、私たちは大胆に信仰を持って神様のもとに近づくものになりたいと願います。この教会において、私はたびたび捧げる礼拝、また祈祷会、リバイバル祈祷会、それは小さな群れです。リバイバル祈祷会に至ってはもう数人です。しかし、そこに溢れている聖霊の恵みを日ごとに毎日体験していくとき、いかに主がこの教会に働かれ、皆さん一人一人の祈りに主が聖霊の助けを注いでおられるか。私たちは小さい、自分自身を見れば小さい、けれどもその祈りを主が励ましてくださり、その祈りが幾倍もの祝福を帯びて、この世を変えていく力になると主が約束してくださっておられます。イエス様はおっしゃいました。小さな群れを恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる。そのような意味で教会は数ではありません。そこにおいて主の御名によって主を求めて祈っている、一心に心一つに祈っている祈りに主が働いてくださり、教会を豊かに聖霊の恵みで満たしてくださいます。神の国を主は喜んで私たちに賜るのであります。どうか今朝の御言葉を私たちは大胆に信じ、私たちは恵みの御座に大胆に近づくものになりましょう。聖霊の満たしに日ごとに預かりながら、大胆に信仰を告白し、大胆に祈り求め、大胆に隣人を愛し、主の恵みを十万に受けて、私たち一人一人が大胆に主の御用のために用いられていくことを信じて感謝いたします。どうかいよいよ始まる明日からの祈りの日々、皆さんお一人お一人にこの聖霊の恵みが豊かに注がれていきますように、心から信じ、また先に感謝してお祈りしたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝聖霊の豊かな慰めと豊かなご愛を受けて、愛する兄弟姉妹とともに あなたの教会に集い、御言葉を聞くことができましたから、ありがとうございます。聖霊様、どうぞ、新しい一週間、またいよいよ始まる祈りの戦いにおいて、聖霊なる神様、私たちを日ごとに励ましてくださり、御助けを与えてくださり、この今朝語られた御言葉を幾度となく私たちの日々の生活の中で思い起こしながら、あなたに大胆に近づき求め祈るものとなることができますように助けてください。あなたの憐れみ、あなたの御助けを切に求めます。主よ、どうぞ私たちをいよいよ信仰により大胆なものに作り変えてくださり、主の御用のために聖霊の豊かな満たしを受けて出ていくものとなることができますように、また隣人を愛し隣人に仕え、また主の御用のために大胆に捧げるものとなることができますように、どうぞ祝福してください。必ずその祝福をもって素晴らしい聖会の恵みを与えてくださることを信じ、主に心から期待いたします。どうぞさらなる聖霊の恵みを私たち教会にお与えください。また求めるものに必ず与えてくださる、その約束を握って祈り続けることができますように助けてください。きっとそのようにしてくださることを信じ、すべてをあなたの御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。